小田作之助作メガネ。三年生になった途端に美智子は禁止になった。明日からメガネをかけなさい。売っちゃっておくとだんだんきつくなりますよ。体格検査の時間にそう言われたとき、美智子はポーッと赤くなった。なんだか胸がドキドキして、急になよなよと友達の肩に寄りかかって、売っちゃっておくとひどくなるんですって。胸を病んでいると宣告されたような不安な顔をわざとして見せたが、そのくせちっとも心配なぞしていなかった。むしろ、いそいそとした気持ちだった。その晩、美智子は兄弟のそばを離れなかった。かけては外し、外してはかけ、しまいに耳の付け根が痛くなった。風邪をひいて首にガーゼを巻いたと決めたいに、明日はしょんぼりうなだれて学校へ行こうかしら。そしたらみんな寄って慰めてくれるわ。それともシャキンと胸を張って行こうかしら。素敵ね、よく似合うわ。と言ってくれるわ。そんなことを考えていると、おい、美智子、だらしがねえぞ。いつまで鏡にへばりついてるんだ。兄に冷やかわれた。兄様だって初めて背広着たときはこうやって。バカ、あのときはネクタイを結ぶ練習をしたんだ。同じにされてたまるかい。ネクタイには結び方があるが、メガネなんかアホでもかけられる。メガネをかける練習なんて聞いたことがねえよ。はばかり様、メガネにでもかけ方はありますわよ。おばあさんみたいに今にもずり落ちそうなのもあるし、おじいさんみたいにいらぬ時は額の上へ上げてしまうのもあるし。どっちみち、お前なんかどうかけてみたって似合いっこはないよ。いい加減のところで妥協してあっさり諦めてしまうんだな。あら。それに、元来女のメガネといむやつは、誰がかけたって、要望の三割がとこは低下するものさ。おまけに、頭の良い人間はメガネなんかかけんからね。生理学的に言っても、目の良いものは頭が良いに決まっている。その証拠に、横光でも川端でも、良い小説家は皆メガネをかけておらん。小説家にメガネをかけたのは少ないからね。でも、林芙美子さんはかけているわ。と、美智子は悔しそうに言ったが。ところが、その兄が間もなくもらったお嫁さんは、ちゃんとメガネをかけていた。それ見なさい。あんまり人のことを。しかし、僕のお嫁さんの要望は、三割方落ちても、なお、このくらい綺麗なんだからね。すごいだろう。兄はシャーシャーとして、得意になっていたが、まだ女学校を出たばかしの花嫁は、婚礼の晩つんなに幸福そうに見えなかった。むしろ、なんだか悲しそうだと、美智子は思った。メガネをかけた女は、みんな悲しそうに見えるのかしら、と美智子は思って悲観した。一月ばかり経って、すっかり兄嫁に馴染んだ頃、美智子は、お姉様はなぜご婚礼の晩あんなに悲しそうにしていらしたの？と聞いてみた。それはね、兄嫁はちょっと口ごもって、私の一番の仲良しをあの晩お呼びできなかったからよ。それが悲しかったの。どうしてお呼びできなかったの？しかし、兄嫁はふと赤くなっただけで答えなかった。ところが、それから間もなく、兄嫁のところへ結婚式の招待状が来た。まあ、悔しい。兄嫁は叫んだ。美智子さん、この人よ、この方よ。 私が自分の結婚式に呼べなかった人というのは、あっけに取られてメガネの奥で目をパチクリさせていると、彼女は続けて、学校時代、この人と二人、どちらも一生結婚なんかしないでおきましょうね、と約束したのよ。だから、私その約束を裏切ったのが辛くて呼べなかったのよ。顔を合わすのが怖くて同窓会をも行けなかった。それが悲しかったのよ。でも、もういいわ。この人だってもう結婚するんですもの。そして、急にメガネを外して、そっと涙を拭いたかと思うと、何思ったのかいきなりペロッと舌を出して、幸福そうに笑った。